ありがとうございました。それではメタボパターンをおすすめの朝日先生の方からも一言お願いいたします。
この死ぬ時期っていうのは確かに分かりにくいんですけれども、まあ、今現代ではですね、日本人が2人に1人はがんになり、3人に1人はがんで死んでいるという、まあ、実態なわけですね。そうすると、まあ、がんっていう病気は比較的、まあ、死期がはっきりとこう認定できるということですね。だから、まあ、医者から言われますね、あと1ヶ月ですとか、あるいは、まあ、もうあと2月ですよとかということを言われますと、まあ、それなりの準備というものがやっぱりできやすいという意味で非常に、まあ、好感の持てる病気ですわね。そうするとそこのところで残された時間で何をするかっていうのがやっぱりもう真剣にやっぱり問われてくるようになるんだろうと思うんですね。その点脳卒中とか心筋梗塞はこれいつ起こるか分かりませんから、なかなかちょっと予測は立てにくいんですけれども、やっぱり、まあ、がんという病気は予測がかなりはっきり立てれるということから言えばですね、いい遺書といいますか、いいその最後の言葉とかさまざまなものを残されている方、やっぱりがんの方が多いですね。で僕のおふくろも膵臓がんになってもう診断がついた時にもう余命2ヶ月とはっきり言われまして、まあ、2ヶ月言うたらもうかなりこう切羽詰まってるわけですけれども、まあ、おふくろに2ヶ月の間で、まあ、気持ちよくとにかく死んでもらわないといけませんから、おふくろにまあいろんなお話をしながらもう気持ちよくとにかく死んでもらおうと、で、まあ、こっちも気持ちよくお見送りしようということで、まあ、看病にも力が入りますわね、もう2ヶ月ですから。で看病しながら夜空を見ながら自転車を漕いでですね、おふくろさんよという歌を歌ってると、まあ、涙が出てくるわけですね。やっぱりもう長い間お世話になったおふくろと別れないといけないということがもう本当に、まあ、身につまされてきますから、それでももういよいよなくなる、本当にもういよいよなくなる前にですね、おふくろがもうまあ覚悟ができたんでしょうね。私が亡くなったら多くの方が多分お焼香に来てくれるし、その方たちにご挨拶もせずに行ってしまうのはとても失礼だから、私としては皆さんにこの感謝とお礼の言葉を述べたい、だから皆さんに回想御礼のハガキを渡すときに私のメッセージをつけてその渡してほしいということを言って、まあ、亡くなったわけですね。で、まあ、亡くなる4日前だったんですけども、4日前におふくろが、まあ、しゃべるもんですから、僕はそれを全部ノートに書き留めて、それを、まあ、印刷屋さんに回して回想御礼のハガキということで渡すことができて、で、まあ、皆さん回想御礼のハガキもらわれた方がですね、こんな温かい回想御礼のハガキをもらったのは初めてだ言うてとても喜んでくれました。で、まあ、いろんなこと書いてたんですけれども、まあ、私はもう素晴らしい人生が送れて本当にもう嬉しいと、もう感謝だということを書かれまして、最後の一行がですね、まあ、なかなかこれ言えないことだと思うんですけども、もう一番最後の一行が、ああ嬉しい、もうすぐ両親に会えますというので、まあ、終わってるわけですね。まあまあまあ、僕はまあ息子ですから、まあ、それ見て、まあ、とても、まあ、涙が出てきたんですけれども、やっぱりそういうふうなことでいい旅立ちができる。そうすると、まあ、見送る側もとても気持ちよくお見送りができるわけですね。そうすると、まあ、おふくろの時はできなかったですけども、僕の時はですね、まあ、もうちょっと、まあ、グレードアップしてみようかなと。そうすると、まあ、回想御礼、まあまあ、僕が亡くなったら多分何人かの方が来られると思いますから、せっかく来ていただいた方に、まあ、回想御礼のハガキだけではちょっと物足りないんで、まあ、今もう娘に言ってるんですけども、ちゃんとテープを取ってですね、で、まあ、一言挨拶をまあ本日お忙しい中、皆さん私のために、まあ、回想御礼に来てくださって、まあ、かくかくしかじかということでですね、きちんとしたやっぱお礼と、あと残していくことに対する皆さんのまあご講義をいただきたいということをですね、本当に心を込めて感謝の言葉で述べたいというふうに私はもう常々思ってますから、多分それも間違いなく実行できるし、娘たちがそのことを保証してくれてますから、多分まあできるんだろうと思うんですね。まあ、こういうのは 計画しておれば必ず実行できると思うんですね。で、まあ、先ほど最初の話じゃありませんけれども、やっぱりおすすめは極楽ですからね。おすすめはで、僕は多分三途の川はもう飛んで渡ると思うんですね。まあ泳がずにもう飛んで渡ると思うんですね。羽が生えて、だけどもやっぱりいい渡り方をしようと思えばですね、やっぱり今から、まあ、またすぐなくなるわけではないんですけれども、やっぱり人生の見直しっていうのはとても大事なんです。そうすると皆さんが物心ついてから今日まで自分は一体どういう人生を送ってきたんかということを一遍見直してみる時間を持つ。もうこれいつでもいいんですよ。もし可能だったら誕生日ごととかね、お正月ごとにちゃんとそういうようなことを持ってですね、そしてそこのところで、まあ、ノートを例えば半分に折ってですね、ノートを半分に折って貸借対照表のようなものを作るわけですね。で、左側には例えばお母さんならお母さんにしてもろたことをずっと書くわけです。僕は昭和21年生まれですから、まあ、あの戦後のどさくさの中でですね、冷たい寒い中でおふくろが、まあ、おむつを洗濯してくれたり、まあ、そのミルクを父を飲ましてくれたり、まあ、いろんな苦労して苦労して育ててくれて大学まで無事出してくれた。しかも貧しい中で、まあ、仕送りもしてくれたし、そういうふうにおふくろが、まあ、自分にしてくれたことはですね、もう数限りないことをしてくれてるわけですね。で、それに対して僕がどれだけおふくろにお返しができてるか言うたら少ないんです。やっぱ申し訳ないと思いますね。で、そういうふうな気持ちでいろんな方との対人関係を整理しながら、あ、自分は多くの方に支えられて今日まで来てるんだ、生かされてるんだ、そうすると残された時間の中でどうやって皆さんにお返ししていこうかという気持ちを持ってですね、それを実行することによって皆さんは間違いなくまあ極楽に行けるということになってくるわけですね。そして別に死期が迫ってるから自分の人生の見直しをするっていうんじゃなくて、まだ元気なうちでもそういうふうに人生の見直しとしてますと、新たな発見というのがあります。あ、自分はここのところにちょっと物足らないものがあった、あ、自分はもうちょっとここのところでこういうふうにしとったらよかったという、対人関係の枠の中で新たな発見というものがありますから、そうすると、あ、これをもうちょっと本なら自分としては試みてみよう、もうちょっとここのところを伸ばしてみよう、この人との関係をもうちょっと良くしてみようということで、皆さんがさらなる幸せになっていくわけですね。だから私たちは幸せになるために人生を送っているわけで、それをどのようにすれば自分が本当に具体的に自分のものにできるか、そしてそれを自分のものにすることによって自分だけでなくて周りの人たちをも幸せにしていくことができるかということを、やっぱり常々考えておくっていうことでですね、いずれ来るだろう、いずれ迎えるであろう死ぬという時に対する恐怖心っていうのは、自分はやるべきことをやった、できることは やり通してきた、これで満足して安心して死ねるということになってくるわけですね。今山織先生が絶食のおすすめと言いましたけれども、これはもう一番のおすすめです。だから皆さんが病院に入院するとできない絶食は、点滴してくれますから。だからこのあたり家だと絶食ができますから、だからまあそのあたりを十分に考えてですね、老後の設計というものを立てていただきたいと思います。で、確実に間違いなく私たちがこの世で人生を全うして、そして確実に死んだ後極楽に行けるという対策に対してですね、来年の秋に東映系でブッダ最短という映画がありますから、まあ、来年の秋、まず1年後ですけども、皆さんちょっと心に留めておいていただいてですね、その映画を見られることで間違いなく極楽に行けるだろうと思います。ぜひ楽しみにして見に行っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは次柏原さんの方から一言お願いしたいと思います。
弘法大師さん、お大師さんはですね、空海さんは遺言したのが3月の15日に弟子たち集めて、先 先ほど言うた25の遺言をしておりますが、3月21日の朝の4時頃自分は入場するということで遺言してですね、その、式に向かって、行くわけですけれども、食べ物も弟子が持って行ってもちょっとしか食べない、最後はまあ水をもう断ってしもて3月21日の朝の4時ごろに入場したというので、まあ、山織先生もちょっとそれに近い死に方を望んでいるかなというふうに思いました。で最後初めに言っておった私もちょっとまだはっきりした死ぬまでにやっておきて持ってませんけれども、一つはやはり私は子供や孫おりますから、ええことは残したいなというふうなことを一つ思っております。ええことはどなんことかなと思ったら、やはり親が気が短かったら子も大抵短いし、まあお父さんお母さんのどっちかを引き継いでおりますから長い人もおるけど、大抵を親の何ぼかを持って子供もおりますので、だから例えば足の速い子がおったらお父さんお母さんは外ろいけど、なんでうちの子足が速いんかないと、やっぱりじいちゃんばあちゃんか お父さんの方におらなんだらお母さんの方にもおるとかね、そういうのは。それからまあピアノがうまいな、うちの親はピアノ音楽のおの字も言わんのにピアノがうまいな、いたらやはり先祖に誰かがおると、そういう点は英面を受け継がれてもらわないかんし、反対にまた恐ろしいな、悪い面も気の短いばっかり映ったらいかんし、孫さんが酒飲んだら酒飲んだ後に鼻をうんうんうんってこらんするんだそうですわ。でお父さんは酒飲んだってそらんことせんのに言うたら、人があんたのおじいちゃんが酒飲んだらうんうんうんって鼻をいつもこらんしおる、それも知らんけれども、こう似て孫さんがしておるという、これもまあ恐ろしいことだと思うんで、私としたらまあ子供孫おりますから、もう走り切るんでなしに、まあ人生というのは駅伝に例えた方がよく分かるかな、やっぱり途中でバトンタッチしていて、この切れとるけれども、それが人間としてずっと血を受け継いで生命を受け継いでいくんかなと。だからよくお前死ぬとないと思う人もおるかもから、私も死ぬとないと今思っとるけど、死ななんだら使えとるからな、やっぱりお釈迦さんの言う無常だということはもうちょっとこれからものすごく感じてくるんではないでしょうか。ですからまあお釈迦さんが死ぬ時に言うた言葉は仏さん拝めというのは言うてないですね。世の中は移り変わるから自分が自身が励み行えよということが最後の言葉らしいんですけれども、弘法大師さんになったらその遺言の中の一つに三宝を敬いなさい、三宝って仏法僧敬仏敬語ということになって、やっぱり時代が変わったらお釈迦さんはその世の中は移り変わるから自分をですねしっかりしてその生きなければいけないということで、弘法大師さんになったらそういうことを三宝を敬しなさいよということで、やっぱり時代が変わったら変わってくると思うんだけれども、その死ぬということは絶対我々は 100% 死にますんでね、絶対こらえてくれないんで、それに向かっていくのは私の考えでは、まあ、先ほど言ったちょっとのまあ考えはええことはだんだん残していきたいな、そのためにはやはり、親として何かええ面を受け継いでいくような考え方、物の見方考え方を時々話をしてですね行く方法がないかな、そのためにはこうなかなか普通の時は話できませんので、酒飲んどる時にちょいちょい話しよったら、まあ、カッと来てね、やっぱり酒飲んどる時というのは喧嘩する可能性もあるんで酒飲んどる時というのは大事な話はできませんが、ちょっとことはできますけれど、よくまあ車に乗った時に子供には話をして、小学校中学校で車横乗せた時に昔のことを話したりしておりましたね。そういうなんで、例えば、私の父は昭和19年に、ね、戦争に行って、私は、父の顔は知りません、 けれども、その友達がですね、あんたのお父さんは